おはようございます。
おはようございます。
今朝開かれました聖書箇所は、天使の蜜毛を受けたマリアが身重のエリサベツを訪問するという話です。突然のマリアの訪問を受けたエリサベツは聖霊に満たされ、そして大声を上げてその喜びを表現します。あなたは女の中の祝福された方。そしてエリサベツのこの祝福の言葉に応答するかのようにマリアの賛美が続きます。一章の46節から続くマリアの賛歌を、マグニフィカトと呼びます。マグニフィカト、これは、ラテン語です。46節にあります、我が魂は主をあがめの、このあがめるにあたる言葉がラテン語のマグニフィカトですが、本来の意味として大きくするという、そういう意味があります。ですから我が魂は主をあがめるとは、我が魂は主を大いなるものとしますという意味になります。しかし主を大いなるものとするというと少し日本語では分かりづらいので、主をあがめますと訳したのであろうと思います。マリアの賛歌であるマグニフィカとは、主をあがめる、主を大いなるものとすることが主題となる賛美です。そしてこの主をあがめ、主を大いなるものとする生き方こそが彼女の信仰でした。では実際私たちはどのようにして主をあがめ、主を大いなるものとすることが可能なのでしょうか。42節にはエリサベツが大声を上げていったとありますが、例えばですね、神様を賛美しながらハレリアハレリアと大きな声を上げたり、力いっぱい賛美をしたり、また手を上げたり、体全体でこう主に賛美を捧げするならば、主を大いなるものとすることができるのでしょうか。それともマリアのように静かに、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えますと祈り心を持ちながら、静かにその主の大きな恵みとその御業を思い巡らせながら主を褒めたたえることでしょうか。もちろんどちらも主を褒めたたえる方法です。私の知り合いの方でですね、クリスチャンの方で、賛美の時にはですね、ものすごいでっかい声でですね、賛美して手を上げたり踊ったり跳ねたりしてですね、賛美するのに説教が始まったらこうチーンとこう激チンしている、そういう方がおられましたけど、それではですね、このマリアの言うように主を大いなるものとするということはできません。主というお方はもともと偉大な大いなるお方です。実は私たち被造物に崇めてもらわなくてもすでに大いなる存在です。むしろ私たち小さな人間に主を大いなるものとするということはできないのですが、しかしあえて私たちには主を大いなる方とする唯一の方法があります。その方法とは、私たちの方が主の前に小さくなることです。マグニフィカと、主を大いなるものにするというのは、私たちが主を大きくするとか偉大なものにするという意味ではなく、主の御前に小さくなること、すなわち主の御前にへりくだること、そのことこそが真の意味で主を大いなるものとすることなのです。もっと簡単な言葉で言い換えれば、謙遜ということです。主の御前にへりくだって謙遜になることこそが、私たちにとって主を大いなる方とするその方法なのです。ある人は言いました。謙遜というのはとても大切なものである、クリスチャンにとってとても重要、御霊の実というのがありますけど、謙遜は 御霊の実の中には数えられていませんが、10個目の御霊の実に入れてもいいほど、私たちクリスチャンにとって大切なものだと言います。そして私たちが身につけるべきものだと言います。マリアのマグニフィカとは、その始まりからすでに謙遜であります。マリアの挨拶を聞き、聖霊に満たされたエリサベスは大声を上げます。しかしそれと全く対照的なのがマリアです。彼女は静かに語り出しました。大声を上げて言ったと42節に書かれたエリサベスに対して、マリアは言った、ただ言ったとだけ記されてあります。もちろん、こう、マリアの賛美が良くて、大声を上げたエリサベスが悪いというわけではありません。彼女も聖霊に満たされて、大声で叫んだと記されています。しかし、静かに語り出す、このマリアの告白は、主の御前に謙遜に語り始めるものでありました。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。それはエリザベスに対して語りかけたものではなく、そして神に語ったのではなく、静かな独白でありました。続く48節では、主はこの癒やしい橋ために手を止めてくださったと語ります。マリアは御使いからの見つけを受けた時もそうでしたけど、自分のことを橋ためと呼びました。橋ためというのは女奴隷のことを言います。また、癒やしいとは低くするという言葉から来ており、減り下ることを意味します。この、はしためという言葉、少しインパクトのある強い言葉です。後ほど、応答の賛美として、賛美歌の95番を賛美することになっていますが、アドベントの賛美ですが、2節では、数に足らぬ、はしためをも見捨てずというふうに歌われています。しかし、最近数年前にですね、これが差別用語だということで、数に足らぬ、我が身をもと言い換えて賛美するようになりました。マリアは、自分のことをはしためと呼び、自分を主の前に低くすることで、主を大いなるものとしました。普段私たちは、主を賛美します。主の皆を高く掲げますといったような言葉を、賛美の時やまた、祈りの常套句として使いますが、本来自分を主の前に低くすることなくして、主の皆を高くするということはできません。私たちは主の皆を崇めることには熱心になりますが、自分を低くするということをつい忘れてしまうものです。神を神とするときに人は人であることを知ると、このように言った人がいます。神を神とするとき、人は人であることを知る。マグニフィカと、神を大いなるものとするということは、すなわちその神の御前に自らが小さくされていく。低くされていくということを覚えたいと思います。神の偉大さを知れば知るほど自分が低くなる。神の偉大さを認めれば認めるほど自分は見前にひれ伏し、小さなものとなっていく。しかしここで気をつけたいことが一つあります。低くする、小さくなると言ってきましたが、これは自分を否定する、そういう言葉ではありません。謙遜と自己否定は違うということを心に留めなければなりません。マリアは自分を癒やしい橋ためと呼びました。これは自分を卑下した表現で、少しインパクトのある言葉ですが、しかし自分を否定した言葉と受け取られてしまうのですが、そうではありません。マリアは主の前に自分を癒やしい橋ためと呼びましたが、だからといって自分はダメだとか、 自分は価値がない存在だとか、あの人と比べたら自分なんてといったような自己否定はしていないのです。かえってそのように言っておきながら、これからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうと告白しています。自分という小さな存在に神が目を留めてくださり、恵みを注いでくださり、何の力もないものを選び、そして使命を与え、聖霊の助けによってそれを成し遂げさせてくださることをマリアは認めているのです。自分は小さなものだが、自分がより頼む方が大きなお方なので、自分は幸いだという、そのような信仰です。そしてそれはマリアという特別な使命を与えられた女性だけではありません。私たちもまた神様から恵みを受け、愛され、救いをいただいております。自分という小さなものを、この1億2000万いる日本人の中から見つけ出してくださり、選んでくださったということを思うときに、ただただ主の御前にひれ伏すしかありません。自分という小さな存在に全能の神の目が注がれ、恵みを与えてくださり、何の力もないものを選び、そしてそればかりか大切な使命を与え、聖霊の助けによってそれを成し遂げさせてくださる幸いを覚えたいと思います。しかし私たちは、減り下っていくとき、自分を他人と比較して、自分を否定することはないように気をつけなければなりません。聖書の言葉に、互いに人を自分より勝っていると思いなさいというパウロの勧めがあります。他人を、互いに人を自分より勝っているものと思いなさい。これは自分と他人を比較して自分なんてダメだと劣等感を抱くための言葉ではありません。かえってこれは傲慢になっている人々に対するパウロの勧めでした。自分を小さくし相手を大きくする。それは自分を否定するのではなく、謙遜な心を持つこと、そして相手を尊敬する思いを持つことです。このパウロの言葉には、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいと、言葉の中で、互いに互いにと繰り返し言っています。お互いを認め合え、受け入れ合うことへの勧めです。今、世の光の太平洋放送協会で、What's the Pastor というインターネットラジオの番組が放送されています。今、日本中で用いられ活躍されている二人の牧師先生のトーク番組なんですけど、毎月7のつく日にですね、インターネットで放送されています。教団副理事長の浅岡勝先生と、KGK 総主事の大島重則先生のお二人が毎回様々なトーク、テーマでトークをするんですけど、まあ内容もさることながら、お二人がですね、毎回毎回お互いを褒め合うんですよ。もちろんお二人は素晴らしい先生方です。どこでも引っ張りだこなんですね、お二人ですけど、毎回毎回ですね、二人を執拗に褒め合うんです。もう褒めるを超えてですね。褒め殺すといった感じですね。先生のどこどこが素晴らしい、今日の服がいいとか、靴がいいとか、なんか時計がセンスがいいとかですね。本当に聞いてて、お互いを本当に、もう尊敬を超えた、なんて言うんでしょうかね。お互いを高め合うというか、まあ、かえってなんか自分なんてとはそんなことは言わないんですけど、本当に、そこまで褒めなくてもいいんじゃないかと思うぐらいですね。毎回褒めてるんです。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思うという、そういうトークが聞けますのです、ね、ぜひ一度聞いてみてください。他人と自分との比較には、 優越感やまた劣等感しか生まれません。また神様が私たちに備えてくださった賜物やまた能力を否定することもしてはなりません。私たちは他人と自分を比べることをせずに、ただひたすらに主と自分との関わりの中に身を置くようにしなければなりません。また自分を小さくし低くしたとしても否定はせずに、ただ主をあがめ主を大きくすることを願わなければ、それは虚しいものとなってしまいます。マグニフィカと、それはマリアの主を大いなるものとする謙遜な信仰が表された賛歌でした。主を大いなるものとすることにおいてはマリアの謙遜さが表されました。しかし主の御言葉を信じることにおいてはマリアの大胆さが現れていきます。エリザベツは45節で次のように語りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。マリアは主の御前に謙遜に、しかし御言葉においては大胆な信仰を持っていました。ザカリアは御使いの言葉を疑い、そして信じるための印を求めたため、子供が生まれる時まで口を聞くことができなくなってしまいました。しかしマリアは御使いの言葉を受け止め、どうぞあなたの言葉通りこの身になりますようにと言いました。それは自分ならできるという高慢からではなく、神にできないことは一つもないという御言葉への信頼から大胆に信じた信仰でした。マリアは主によって語られたことを疑ったり否定したりせず、素直に信じ切ったのです。自分は主の前に小さなものだが、主は大いなるお方であり、自分自身を見つめるのではなく主を見上げて主の力に信頼し信じ切っていたのです。そのことはこのマリアの賛歌の中にも表されています。この賛歌の中で言われていることの多くは完了形で言われています。48節、主はこの卑しい橋ために目を留めてくださった。49節、力ある方が私に大きなことをしてくださいました。53節、飢えたものを良いもので満ちたらせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。54節、主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。このような語り口調は、旧約のヘブル的色彩の強い賛歌であると言われています。ヘブル語の時制というのは、完了形と未完了形の2つしかありません。そして完了形で言われるとき、それがまだ実現していなくても、確実に実現すると分かっていることは、すべて完了形で記します。これから起こることであっても完了形で記します。旧約聖書の中で、主がヨシュアに敵をあなたの手に渡したということがたびたびありました。これは戦う前にすでに主によって勝利が宣言されている未来完了の約束の言葉です。ルカ1章45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。まだ実現していないことを必ずなると信じ切る信仰、いやそもそも信仰とはそのようなものです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと聖書は宣言しています。マリアは語られた御言葉をその通り素直に信じ切る信仰の持ち主でした。主の御前に自分を低くし、また主の御言葉を大胆に信じ切って従っていく、そのようなものに対して主が一つのことを約束してくださっています。それは高ぶるものを低くし、低きものを高くするという主の大きな御業です。 神様は御言葉に従って謙遜に歩むものを高くしてくださることを約束しておられます。それは救い主の誕生によって実現する新しい価値基準です。悲しむ者は慰められ、義に飢え渇く者は満ち足り、憐れみ深い者が憐れみを受ける。救い主の誕生によってこれまでの現状の価値が逆転していきます。なぜならばそれはこれから生まれてこられる救い主イエス様こそが神であるお方が神のあり方を捨てたお方だからなのです。フィリピの2章6節から8節を読み出します。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。これからやがて来ようとしておられるお方は、使えるしもべとして、天から下ってきてくださるお方です。マリアは卑しい主のはしためと自分を表現しましたが、イエス様こそ私たち人間のために使えるしもべとしておいでくださったお方です。私たちの罪のために私たちの汚い罪を背負って十字架の道を歩まれました。そして罪人と共に十字架の上で死に、神であるお方が墓の中に葬られてくださった。神の御子が死人と共に墓に下るだけではなく、黄泉にまで下られたと使徒信条では告白しています。しかしそれゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりましたとパウロは告白します。神様は神のあり方を捨て、天から人となって下られた御子を十字架の死に渡し、読みにまで下らせました。この御子を神は読みから復活させ、死に勝利させ、この地上に蘇らされました。そしてさらに天に昇らせ、ご自分の右の座につかせました。このように低くなったものが高められるという御言葉の通り、天から地に下り、そして地から黄泉にまで下られた主の皆は、高く掲げられました。主イエスキリストは私たちのためにここまで減り下ってくださいましたが、御言葉に従う私たちを、しもべではなく、友と呼んでくださいます。マリアのように私たちは、自分を卑しいしもべと呼ぶべきでありますが、イエス様は私たちを友と呼んでくださいます。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからですと、イエス様は語られました。私たちは主の御前に卑しいものです。しかし私たちの罪はあがない、私たちを買い取ってくださった方は、私たちを友と呼び、その思いを聖書の御言葉を通して知らせてくださいました。そして私たちに主の働きを託してくださいました。マリアを選び、特別な働きを任されたお方は、この私たちをも選び、行って身を結ぶように使わせてくださいます。私たちはこの主の愛に応えていかなければなりません。今朝はマリアの賛歌からマグニフィカと主を大いなるものとする信仰について教えられました。私たちのためにここまで減り下り、使えるものとなってくださった主を見上げるときに、私たちはもう一度主の御前に減り下り、主を崇め、主を大いなるものとし、賛美をお捧げしたいと願います。御言葉を信じるには大胆に、しかし、主を崇めるには自分を低くし、主を大いなるものとする信仰を私たちも持たせていただきましょう。 お祈りします。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。憐れみに富む父なる神様、マリアが癒しい橋食べと自分を表現したように、私たちはあなたの前にしもべとしてへりくだらなければなりません。しかしあなたは私たちを友と呼び、御言葉を委ねてくださったことをありがとうございます。今週の悩みもあなたの声に聞き、あなたの愛に応えられる友としてください。自分と人とを見比べるのではなく、主と自分との関わりの中に身を置いて、恵みのうちに歩ませてください。この祈りを私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。